東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
7月30日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜はブロックチェーンを使った分散型ビジネスモデルのソリューションを提供する株式会社レシカ CEO のクリス・ライさんをお迎えします。私も何枚か NFT 買って所有はしているんですが、なかなかその先の楽しみ方をちょっとまだ見出せていないので、今日はたっぷり勉強したいと思います。ブロックチェーン NFT など最近よく耳にしますが、まだまだ理解できていないなというリスナーさんもぜひ一緒に勉強しましょう。デジタルフォームフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォームフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は株式会社レシカ CEO のクリス・ダイさんをお迎えしています。クリス・ダイ、2004年スタンフォード大学マネジメント科学工学部卒、アクセンチュア・ジャパンに入社。ブロックチェーンのエヴァンジェリストであり、株式会社レシカの創業者および CEO、 株式会社ユニカスクの CEO、 ブロックチェーンの技術ビジネス動向の研究や情報発信などに取り組んでいる。2019年にネクストブロックチェーン次世代産業創生のエコシステムを強調、2020年にブロックチェーン&クリプトカレンシーを強調。ちょっと初歩の確認をさせていただきたいんですが、
はい、もちろんです。
ブロックチェーンについてまず簡単にお願いします。
ブロックチェーン技術はですね、一番最初は仮想通貨が応用ケースの一つだと思ってください、うん、でもちろんこの仮想通貨以外に今世の中でいろんなこのアプリケーション応用ケースができ始めてまして、簡単に言うとですね、このブロックチェーンはインターネット上の上にですね、価値を記録する台帳というものを、うんうん、誰でもアクセスして誰でも書き込めるような形で作られた一つの、インフラの IT の技術です。で、その、誰でもっていうところが一つの重要性があって、もう一つは改ざんができないというところが非常に重要なところです。なので最初の仮想通貨の応用ケースにおいても、お金、同じようにこの仮想通貨がこのアカウント A からアカウント B にトランスファーされることがこの台帳の上に記録されるんですけれども、これが一旦記録されると取り消しができないし改ざんができないから、非常に安全でセキュアな技術だというふうには言われております。
なるほど。ブロックチェーンはあくまでも技術の名前であって、そこから派生して NFT とか仮想通貨とか、そのいわゆる Web3 って言われる世界が今徐々に出来上がってきているっていう感じですかね。
おっしゃる通りです。でブロックチェーンはやっぱりその台帳なので、データを記録するのが目的です、うん、でそのデータにはいろいろ種類がありまして、それがプログラムの場合はスマートコントラクトっていう言葉で言いますし、それがトークンな場合は仮想通貨のようなファンジブルトークンっていうトークンと、NFT っていうナンファンジブルトークンっていうの略称なんですけれども、その2つの種類のトークンにメインに分かれてきます。
ちょっとここからまた深く理解していければなと思うんですが、クリスさんの会社では株式会社レシカというお名前ですけど、このブロックチェーンの技術を使ってサービスをいろいろ提供なさってるんですよね。
そうです。特に弊社は仮想通貨ではない方の非金融的な応用ケースにおいてのブロックチェーンと、NFT の応用の実装をやっております、
他にあれですよね、その Web3 でビジネスをなさってる会社のコンサルとかもやってるってことで、 Web3 がこの先どんどん世の中に普及していったり深く広がっていくお手伝いをしているっていうところもあるんですかね。
はい、おっしゃる通りです。私たち自身でやるサービスもありますし、あとは結構大手企業様とか、 やっぱり Web3 っていうのは非常に気になるキーワードでございまして、
はい、
そこに対して我々がコンサルティングをして、うんうん、そこでまたプルーフオブコンセプトって言って、まあ、試しにこの、まあ、事業を、まあ、少しやってみましょうっていう、うん、プルーフコンセプトを、プログラムにですね、コーディングをして、そこでまあサービスとして提供するっていうのをもう一つサービスとしてやっております。
なるほど、はい。さあ、そして先ほどから出てきているその NFT なんですが、ブロックチェーンを使ったその一つの、まあ概念というか、はい、まあ、ものとも言えるのかもしれないですが、そのちょっと NFT についてももう一度ご説明いただけますか。
はい、まあ、この NFT ですけれども、一番やっぱり有名になったのは昨年のアートにですね、このビープルが作った5000 days っていうこのアート作品にこの NFT がくっついたことで有名になりましたと、
はい。
で、一番やっぱりその重要なのは、今までデジタルの世界だと、うん、一つの、まあ、写真でもアート作品でもですね、一回こうインスタとかに出しちゃうと皆さんコピって、
はい、
シェアされるのはいいんですけど、価値がつかないっていうところですね、
うんうんうん、
作者にとっては全く収益がないっていう問題があって、でそれをですね、このブロックチェーン技術を使うことによってですね、まあ、この NFT 技術ですね、うんうん、使うことによって、この作品の写真は皆さんデジタルデータは見れるんですが、ただ所有権っていうところの記録をちゃんとしましょうと。で、その所有権の記録が価値をつけられるわけですね。で、その所有権自体もまたデジタルでこうトランスファーができることによって、この元々の作者がですね、まず1回目の販売で収益を得られますと。で、かつ2回目3回目の個人のユーザー間の売買においても、ロイヤリティフィーっていう形でですね、何パーセントかまた収益を上げられるので、非常に個人としてやっているこのアーティスト様に対しては非常に良いこうマネタイズのツールとなっております。
かつてのなんかピカソとか、はい、いろんな大作家さんを思い返しても、最初の販売額以外ってピカソには1円も入んなかったってことですもんね。
1円もあとは入んないですね。で、最初の販売も結構真ん中の仲介業者さん、ギャラリーだったりとかするんですけど、
うんうん、
やっぱり結構その真ん中の仲介業者さんが取ってったりしますので、うんうん、実際に戻る金額っていうのは一部結構少ない金額になってしまうっていうのが、今まで課題として感じられた、まあ、アーティストの方が多かったっていうのはあったんじゃないかなというふうに思います。
それがあれですか、最近なんかこうよく言われるクリエイターズエコノミーみたいな、クリエイターの方ももうちょっとリスペクトしたりとか報われるような仕組みを作っていくっていう。
あ、まさにおっしゃる通りですね、はい。そこがやっぱり今まで以上にですね、クリエイターがダイレクトに自分たちのファンにして発信ができるようになったじゃないですか、うんうん、このデジタルの世界において、
はい。
今まではね、やっぱりこのチャンネル依存というふうに言われておりまして、どうしても個展をやるんだったら、もうそれもギャラリーだったりとかをこう通じて、このファンとのコミュニケーションを図らなければいけなかったのがですね、ダイレクトにできることによって、その声がよくファンに届くようになったんですね。
ああ、直接。
直接、
うんうん。
そうすると、そのファンから見ても、やっぱりこのダイレクトにクリエイターからの声が聞こえるんで、非常に親近感を感じて、その人たちのやっぱり意向だったりを尊重したいっていうムーブメントが今世の中に広まっているのも、このデジタルの世界が広まっている、まあ、一つの影響なのかなというふうには思っています。
さあ、そして現在会社としてね、さまざまなプロジェクトを進行中かと思うんですが、いくつか教えていただけますか。
はい、現在ですね、私たち一番、まあ、力を入れているのはユニキャスクっていうプロジェクトなんですけれども、こちらは NFT をですね、もちろんアートも紐付けてるんですけれども、アートとウイスキーの樽をですね、紐付けておりまして、この NFT を所有している方はウイスキーの樽のですね、100分の1の権利を持つことになります、
はい。
で、そのウイスキーの樽もですね、我々が選んだ非常にこの将来性のあるウイスキーの樽だったりするんですけれども、最近は結構その羽生蒸留所が作られたジャパニーズウイスキーのシングルモルトの樽をですね使ってます。で、結構海外でも根強い人気があるんですけれども、その樽を10年間私たちが保管して、この NFT の所有者が10年後にこの NFT を持ってきていただければ、私たちがその樽に入っているお酒の100分の1分をボトリングしてお渡しするっていう風な契約条件になっております。
いや、なんか夢がありますよね。
そうですね、このお酒っていうのは特にウイスキーにおいては樽に入っている間の熟成期間がその価値を左右するものであると、
はい。
瓶に入っているとなかなか熟成はしないんです。
樽に意味があるんですね。
そう、その樽に意味があって、うんうん、 樽に入ってる間が重要であって、なので、まあ、例えば山崎12年の樽を購入すれば、
はい、
そこをまた10年間持つことによって山崎22年になって、そうすると値段がもう5倍から10倍ぐらい違うんですね。
はあ。
その樽に入ってるのと入ってないので、そのぐらい違いが出てきます。うん、で、ただ今までの問題は、個人として丸ごと一つの樽をですね、買って自分のところで保管するのは難しいんです。で、あと金額も結構高いんですよ。
うんうん、
250リッター最低ありますので。
しかも何よりあの樽置くところないな。
置くところ。そうですね。
はい。
で、そういう問題を、まあ、私たちはこの新たなデジタル技術ですね。うん、NFT っていう技術で、まあ、私たちが保管をしますと。かつ、小口で100分の1の最小単位で購入できるような形にしてですね。そうすると、その持ってる個人の方は、まず、買いやすい100分の1の金額で、まあ、買えると。うん、だからこれが、樽の民主化って我々呼んでるんですけどね。今までは、本当にお金持ちしか買えなかったものを、はい、一般の方たちでも買える、うん、樽の民主化を図ってですね。
樽の民主化、いい言葉ですね。
で、そこで、私たちは価値として売ってるのは、時間の価値っていうふうに言ってるんですね。この、将来における10年間の熟成の、その時間の価値を、今、販売しますと。で、それが NFT という形で、ちゃんと時間を刻んで、しかもこの改ざんできないようなね、やっぱりこれブロックチェーン技術ですので、改ざんできないような形にして、それを販売すると。で、それを買った個人の方はもちろん自分でね、持って10年後にこの樽に入っているこのウイスキーを引き換えることができるんですが、この間に、まあ、例えば値上がりをしてもう手放した方が利益的にいいと思われた場合とか、はい、あとはお金がまあ必要な場合とかになってきた時には、いつでもですね、 NFT の市場の中で販売できるような仕組みになってます。 そこが結構重要で、我々はそれを流動性っていうふうに言うんですけれども、やっぱり物って今まで樽みたいな大きなものって流動性が少なかったんですね。買っても、まあ、自分で飲むのはいいんですけど、
はい、
売るってなった時にどこで売るっていうの、メルカリでみたいなで、まあ、それが今までがそこの限られた、まあ、知り合いの間でしかこう売買できなかったのが、NFT にすることによって一気にそのグローバルマーケットでですね、もう本当に南アフリカに住んでる知らない人でも安心安全にこの100分の1の樽の権利を売ることができるわけですよね。
なるほど。
で、そうすると非常にこう個人としても買うとこう安心だよねと、うんうん、手放すのも簡単だからずっと持つ必要もないので、
はい、
すごく自由にできるっていうことが、まあ、メリットだと思ってます。
いろんな革命が詰まってますよね。
そうなんです。蒸留所の方にとっても非常にメリットがあるんですよ。瓶詰めをする前に熟成っていうのが必要でありまして、
はい、
で、まあ、山崎12年っていうのは、その12年間熟成をしてるわけですよね。
樽でね。
樽で。そうすると、蒸留所から見るとキャッシュフローが悪いわけです。資金とかコストを12年間そこで寝かせてるわけですよね。
はい。
それを我々ができたのは、本当に新しいニューメイクのこの樽って言われる樽なんですけど、それをもう本当に樽に詰めた瞬間から、もうユーザーに売れるようになるわけですね。ユーザーにとってもハッピー。で、蒸留所にしても、すぐにこうお金の回収ができますので、
そういうことですね。
それもウェルカムみたいな、そういうメリットもあります。
これやっぱりNFT のそれぞれのこう価値を高めていくためには、なんか最近よくこうコミュニティが盛り上がることが必要不可欠であるっていうお話を聞くんですが、
はい、
コミュニティって、まあ、ウイスキー好きの方盛り上がりやすそうって思うけれど、盛り上げることが必要っていう意味では運営側ってどういうことを考えていらっしゃるんですか？
はい、やっぱり盛り上がるにはゲミフィケーションの要素をこう持たさなきゃいけないと。で、私たちの場合は、一つ、カードゲームみたいなのを、この NFT と紐づけてですね、うん
うん、
やっておりまして、そのカードゲームに勝つと、またコミュニティ内で、いろいろ、こう、盛り上がれる。まあ、どんどんどんどん、こう、インセンティブを出してですね、
うんうん、
で、そこで、コミュニティの活性化を図るっていうところが、よくやられている、コミュニティ運営方法だと思ってます。
ユニカスクに関してはワールドワイドなのかなって今思ったんですが、いかがですか？
はい、おっしゃる通りです。まあ、日本の方はまだ多いんですけれども、うん、やっぱり海外の、特にそのヨーロッパ、アメリカ、結構そのウイスキーの好きな方たちも多いですので、うん、そういう方たちも今コミュニティにどんどん参加されている形ですね。で、やっぱりこの NFT プロジェクトにおいて日本だけに閉じてしまうと、うん、マーケットが小さくなってしまうので、まあ、最初からグローバルに やることがまあ大事なんじゃないかなというふうに思ってます。
ちょっとその今後広がってくる Web3 っていう世界の片鱗を見たなっていう感じがしたんですが、そういうコミュニティとか個人とかいうワードがやっぱりテーマになってくるんですかね。
はい、まさにその今デジタルの世界に我々がまあ移住するんじゃないかっていうふうにね、僕は少なくともそう思ってるんですけれども、そのデジタルの世界において一番有限なリソースって何かっていうところに私たちは目を向いてます、うん、でデジタルの世界ってこの物理の世界と違って物が原子と分子からできてないわけじゃないですか。データからできてるわけですから、
はいはい、
そういうデータをコピーを作ることは至って簡単でエネルギー消費も少ないわけですよね、うんうん、なのでデジタルの世界のものっていうのは実は無限にコピーが作れるっていうところが良さでもあるし、うんうん、デメリットでもあるわけですよね、
はい、
でじゃあそこのデジタルの世界で有限なものはないかっていうところに目をつけないといけないんですよ。でじゃあ有限は何かというと、うん、人のアテンションしか有限なものはないんです。そこにどのくらいの人がその時間をかけて見てるかっていうものだけが有限なリソースなんです、うん、このデジタルの世界において、
はい、
でその有限なリソースをキャプチャーする、これ取り込めるものって何かって言った時にやっぱ個人のインフルエンサーだったりとかコミュニティだったりとか、うん、そういったものが究極な価値と言われる人間のアテンションをデジタルの世界で取り込むことができる。なのでそこは多分これから本当にその価値を作り上げるもう源泉的なものだというふうには思っております、う
ん、なるほど。結局デジタルの世界に行っても人がね当たり前ですけど主役でありと。
そうです。
は
やっぱりデジタルの世界は無限に作れますので、うん、誰も見てないツイートなんて価値はないんです。
くーそういうことですね。
そうです。
私も実は NFT 初心者でいくつか買ったことがあるんですよ。オープンシーを使って、
はい、いいですね。
はい、本当にまだね1ミリぐらいしか分かってないんですけど、今周りにもちょっとずつ NFT ってどうやって買うのっていう会話が私何回か聞いたことがあって、はい、初心者の方にこうちょっと NFT を購入考えている方におすすめって何かありますか？
そうですね、まあ、一番分かりやすいっていう意味であればですね、 PFP と言われるプロフィール写真ピクチャーズ、うん、この種類の、NFT は買った後にですね、やっぱ Twitter の、 アカウントのプロフィールロゴに使えるので、
はいはい、
まずは少し安めのこの好きなデザインで選んでいただいて購入してもらった方が一番納得感はあるのかなと思います。
使えるですね、
使えるんです、ね、はい、ええ、で逆にまあそこが高騰してる、ね、ものもあるんですが、そういったものはやっぱりある程度そこのリサーチをちゃんとして理解してる方じゃないとなかなかおすすめできなかったりするので、うんうん、そこは結構いろいろ投機的な要素も入ってきちゃったりするんで、
はい、
どっちかって言ったらまあ自分がこれ可愛いよねと、私のプロフィール写真に合ってるよねっていう思うものをまあ、選んでいただくのは一番いいのかなっていうふうに思ってます。でもちろん我々がねやっているそのプロジェクトもその分かりやすさっていう観点で言うと、うん、この実物資産とこう紐づけることで分かりやすくその個人に購入していただくっていうことをモットーにしてますんで、
はい、
まあ、今やっているこのユニキャスクのプロジェクトはお酒の樽と NFT を紐づけて、そうするとまあ買った後もですねお酒がまあもらえる、お酒の好きな方にとっても非常に喜ばれる、うん、でもう一つのプロジェクト暗号っていうプロジェクトなんですけれども、はい、そのプロジェクトがですねもう本当に4月リリースなんですが、そのプロジェクトはもう不動産の特に別荘ですね、うん、そのリアルの別荘と NFT を紐づけてその別荘の利用権っていうところを NFT 化したもの、そういうのも分かりやすい。例えば熱海の別荘を使いたいっていう、うんうん、あとはその別荘がその NFT のアートのギャラリーみたいになってますので、うん、それをちょっと体験したいっていう方はそれを買うと、まあそれが権利としてついてくるんで、なんかゼロの価値にはならない。
なるほど。確かにそういう体験とか実物のものが届くっていうのは、よりなんかこう所有している感が出るし、初心者にはいいかもしれないですね。
そうなんですね。そういう評価のしやすいものに対して最初は入り口として入った方が安心かなっていうふうに思ってます。
NFT っていろいろ広がっていくと思うんですが、そういう体験系とかもっとなんかリアルな所有系とかってそっちの普及が広がっていくってクリスさんは考えていらっしゃるんですか？
はい、もう今 NFT っていうのは多分、うん、個人から見るとそうどういうニーズを満たしてるかっていうのをいろいろあると思うんですね、うんうん、
はい、
おっしゃるように自己満足、うん、マスローの欲望の5段階説っていうのがあるじゃないですか、
ええ、
でその中でもちろんその一番、下になる需要っていうのは物理的な食べ物とかを食べる欲求だったりとか、 寝るところがある、安全である欲求だったりとか、その上になるとやっぱりその精神的な欲求になるわけですよね、はい、自己満足っていうのが一つの精神欲求で、でもう一つはですね、社会的に認められたいと、社会の一員になるっていう欲求も人間としてはあるんですね、やっぱり社会的動物ですので、その欲求も NFT は満たすことができると。なのでただ自分で満足じゃなくて、他人から見て あれを持ってるすごいみたいな、でそのような欲求も満たすような NFT もありますし、はい、そこでもちろんこの利用権として、例えばこの不動産の住む権利だったりとか、それが樽をウイスキーとして後で10年後にもらえる権利だったりとか、そういう権利も、まあ、一部個人の欲求を満たすような形であるから価値があるというふうに考えてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。
Web3 ってそういう欲求をみんなで満たしていこうとか、はい、自慢をすることが良しとされるみたいなところありますよね、はい、すごいそれが面白いなって思いました。
そうなんです。仮想空間はもうすでに仮想でもなくなるんですけどね、もう一つのデジタルの空間において我々は生活をするっていう前提で、そこの中の価値観として全然主張をしたりとか、そこでいいねをたくさんもらったりとか、はい、そういうのを価値観として自分の欲望を満たすのは全くありだと思うし、そうしていくべきなんじゃないかなというふうに思ってます、
そういう意味ではちょっといい意味でウェブ上の自分と本当の自分を、まあ、切り分けて考えるのもこれからの時代はいいのかなと。
はい、おっしゃる通りですね。やっぱりアバターがね、あったりとか、はい、そういうメタバースがあったりっていうのは、もう一つ我々のセルフというか、もう一つの自分がそこのデジタルの世界に生活をしていく、でそこにもちろん時間を取られるわけですから、そこに経済活動も重ねて行うみたいな、そんなデジタル世界を僕は夢を見てます。
NFT ね、奥が深い広い世界なので、これからもまだまだ学んでいきたいんですが、ちょっと今日入り口が見えた気がしました。
ありがとうございます、
はい、また教えてください。クリスさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今夜は株式会社レシカ CEO のクリス大さんをお迎えしました。Web3 とか NFT、 まだまだ聞き慣れない言葉でもあるので、ちょっと理解するのがハードル高いななんて思っている方も多いかもしれませんが、今日クリスさんに教えていただいた、その物と紐づいている NFT って、さらにちょっと理解しやすい存在なのかなというふうに思いました。ウイスキー10年後20年後にみんなで飲むなんて本当に夢がありますよね。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、来月再来月は次世代インターネット Web3 をテーマにスペシャルなゲストをお迎えします。またこの収録の模様ですが、経済コンテンツメディアピボットでも配信されることになりました。こちらでは映像でお楽しみいただけるほか、ピボットチーフグローバルエディターの竹下隆一郎さんとともに、より深く次世代インターネットの世界を掘り下げていきますので、こちらもぜひチェックしてみてください。デジタルフォルン、フューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルン。